恵み深い私たち一人一人の天におられる父なる神様、それぞれの震災8年目の1週間の旅路を終えて、学びを終えて、お仕事を終えて、家庭での営みを終えて、もう一度あなたの懐に招かれ、導かれ、心いっぱい賛美を通しあなたを褒め歌い、また信仰を告白し、祈りを捧げ、聖書を開き、神の家族としての教会員のあのことこのことを喜び、また痛みを共にし、今過ごしています。今週は、先週は、願っていた高校や大学や、そして一足早く、専門学校などに、それぞれ願っているところに一人一人道が開かれましたので、神様の御恵みが豊かでありましたことを心から感謝し喜んでいます。兄弟姉妹の前途を大いに祝福してください。ここまで育んでこられたご家族に神様からのねぎらいが存分にありますようにお願いします。ただ骨折された姉妹や、また階段で転んで救急車で搬送されました兄弟、その他続けてお祈りしています抗がん剤治療の兄弟姉妹たち、神様が豊かに慈しんでくださって、少しでも痛みが和らぎ、また薬や治療が功を奏しますようにどうぞお願いします。それからインターネットを通し離れたところで礼拝をしている方々に、散らされている方々に、神様が等しく今この瞬間に触れてくださることをお願いします。ここにお集まりのお一人一人をねぎらってくださって、どうぞ心に傷ついた道があるかないか、もしも神様がそれを今日癒してくださるならば、ここから新しく立ち上がって、すべての悲しみが今週大きな祝福に変えられることを目撃するように、体験できるようにしてください。私たちの家族も続けて慈しんでください。教会に出入りしているいろんな方々、カフェに来られた方、コンサートに来られた方などなどに、神様が続けて御声をかけ、この教会がこの町の教会として、あなたのここまで来なさいというところを目指して、精一杯歩めるように1週間をよろしくお願いします。エリムの建設も引き続きどうぞ素晴らしい建物を期待してますので、よろしくお願いします。お一人一人の祈りに合わせ、このお祈りをイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。私は正志先生のように細やかでないので、皆さんの誕生日がいつかは存じ上げてないんですけれども、私は3月11日震災の日でしたが、他にも兄弟姉妹方合計3人と聞いているんですが、この教会の少なくとも3人の人は先週1週間を生き延びたということは、年を取ったのではないかなと思います。で、私のさんざっぱら冗談めかして言っている思いやり駐車場じゃなく思いやり体重計、誰もそれ3万円で分けてくださいとか言いに来てる人いないんですが、少し疑念が湧きまして、誕生日の日からいきなり1歳上がったんですね。少しごまわすっていい気持ちにさせてくれる体重計で、そこにいろんなデータを入れて乗ると、今まで46歳だったんです。私よく人様の前でこんなこと言うもんですが、ところが突然誕生日の3月11日の時点で47に格上げになったんですね。なんだこれ、思いやりじゃなくて自動的に誕生日入れてるので、
誕生日ごとに一歳ずつ年取る仕組みになってんだろうかと思って、なんだかわざわざ乗って一喜一憂するのもちょっと信頼が揺らいできた感じなんですが、しかし体重計にあからさまに突きつけられなくても一歳年を取ってしまったのは明らかなんですね。実は私は先週ですね、誕生日の前後に血の気が引くような青ざめるような障害で最初で最後にしたいと思ってるんですが経験をしたんです。これは結論を言うと4文字熟語で言えるんですが、無銭飲食ということになっちゃったんですね。一人でお店に入ってそして食べ始めてから、ところでこれいくらなんだっけ財布はと思ったらないんですよ。で椅子にかけたジャンパーに入ってるはずだからないんですよ。でまさか全部持って出たら警察呼ばれても困るから、ちょっと車に財布を忘れてきた様子なのでちょっと行ってきますねと言って逃げませんよ。で車の椅子の下まであちこち見たけどないんですよお金が。でこの時のためにと思って私携帯電話を持ってたので携帯電話にちょっと一番安いお札をいつも入れてたりするのがいつも入ってるのにないんです。それもあれその2日前に使って補充するの忘れたと。そしたら奥の手で私は時々右左ズボンポケット後ろポケットにどっかにお金が紛れ込んでる場合があるんです。置き忘れて、それにかけたんです。それもないんですよ。それでこれはもう奥の手も全部尽きたので正直にどうもお金がなくて、ただここに7個カードって実はあるんですけど、そこにお金入れるといろいろ買い物できる、スーパーで買えるの、まさかこれ使いませんよねって使いませんって言われたので、これを担保に置いていきますから多分数千円は入ってるんじゃないかと思うんですがって、それで必ず来ますからって言って、そしてお金を戻したんでした。で私はそれ生涯で初めての血の気が引くような、警察来て報道されたらどうしようとかですね、逃げて結局7日ほど1銭も入ってなくて追跡されたらどうしようとかですね思ったんですけど、いやこれ年を取ったなと思ったんでした。皆さん、私たちは生きている誕生日を迎えるということは、死が近づくというね、刻々終わりに近づいているという裏返しでもあります。なので教会員の何人かの方は、私の葬儀こうしてもらいたいと言ったんだけどやっぱりこうしてもらいたいかなとか、先週も問い合わせがありました。心配なさらないで、そういう方針分かりますので、それに従って必ずやりますから、牧師同士でも話しますから、こういう段取りにしてくだされば何にも心配しないでご自分のその後大丈夫ですよってお話ししたりするんですが、今日はヤコブの埋葬、先週からちょっと戻る箇所なんですけども、埋葬は大事といえば大事ですよ。生きてるということは自分の終わりが近づいて、埋葬が近づくってあんまり話したい話じゃないんですが事実ですから。私牧師になって最初の頃は田舎だったし、隣組とか結構ややこしかったんです。部式ではああだのこうだのって。最近は富に少なくなりました。お寺でとかっていうのも案外少なくて、大体会館が多くなったですよ。で隣組総動員とか委員長は誰かっていうのもかなり減りました。さらに最近はたくさん人を呼ばないで家族で本当に心寄せる人たちでという傾向にもなってきました。もっと言えば、以前はお通夜があって本葬があったり、キリスト教だと前夜式があってお葬式があったりしたんですが、もう一回でっていうケースが非常に多くて、私は悪くもないんじゃないかなと思ったりしてるんです。で今日はイエス様が生まれるはるか昔の旧約聖書、聖書の一番最初の創世記の終わりに出てくる、じゃあヤコブの人生を散々見つめましたが、埋葬はどうだったのということをちょっと戻りまして、次を出していただくと3つ今日はお話ししますね。1つ目は心からの哀悼、形も大事です。この辺りは神道式が多いと聞いていますけども、双葉辺りは部式が多かったんですが、教会はもちろんキリスト教式ですけども、形も大事だし心が大事です。これはお葬式に限らず礼拝でも、あるいは友人関係でも、家族親戚付き合いでも、心がこもってるか心がそこにあるかということが、形も大事ですが心も大事です。ヤコブの亡くなった時にさめざめと込み上げてくるものを抑えきれずに、息子のヨセフは まあ、だって22年も別れ別れのあまりに物語すぎた親子関係でしたから、口づけして泣いたと書いてあるんですが、無理もないです。まあ、形も40日もそう、ミイラにするので、ここはエジプトだから、お医者さんが70日も喪に服したというんですが、まあ、日本なら49日とかいうかも分かりませんけれども、形も大事ですが、本当に心ある追悼哀悼だったんだな。結婚式も形も大事ですが、心が大事です。ですから何に裏付けされているかというと、信頼です。皆さん、ここにヨセフのもう絶大なる王様との寸分の割って入る余地もない、だってこれ謀反かって思われてもおかしくないし、ここでバランス崩して外国人が首相なんて元から気に食わないという人がヨセフを退けるような行動を起こしてもおかしくないのに、なんという信頼。ヨセフは王様からもう絶大なる信頼を受け、だから人間関係は信頼ですね。この世で生きることは信頼が大事というよりも、神との信頼、人との信頼、礼拝捧げていることも神様との信頼ですよ。お互い信頼関係ですよ。人との信頼関係も裏切らない、人との信頼関係を大事にする、これをベースにヨセフは父のお葬式をしたんです。だから教会でも誰でも評判が良いということはことさらに大切なことだと私は思いますね。で、その信頼はどうして築かれたかというと、最後まで最後の最後まで全うするという責任、途中で投げない、気持ち変わったとか言わない、お葬式もベストを尽くし、葬りも父の約束だから亡くなった人の言ったことが忘れたとか言わずにきちんと果たし、で故郷に戻ってきたらやっぱり故郷がいいからエジプトに帰らないとか言わないで、ファラオ王様と必ず帰ってきますと言ったのだから、最後まで信頼は全うする、誠実に生きるということがどれほど大事か、これが追悼の背後にあるなって。じゃあまず一節から三節まで見ましょうか。一節ご一緒に読みましょう。はい、ヨセフは父の顔の上に崩れ落ちて父のそばで泣き口づけをした。先ほど言いましたが、物語が過ぎたんです。ヨセフとヤコブ、まあ大雑把にもう一回言いますと、17歳で父と別れて、そして22年は別れ別れ別れ、離れの生活で、じゃあちょっと一丸を出していただいて、22年ぶりに会って、それから17年エジプトで一緒には過ごしたんですけども、あの時どうだったか、じゃあ46章に戻って29読みましょう。はい、ヨセフは車を整え、父イスラエルを迎えにゴシェンへ登った。そして父に会うなり、父の首に抱きつき、首にすがって泣き続けた。首にすがって、そして抱きついて、おいおいおいおいと、もう17歳から別れて、そして30歳になって、それから7年飢饉が過ぎて、それから7年の豊作になって、2年の飢饉に入って、そこでお父さんはもう130歳になってたんですが、で147歳まで今度は一緒には住むんですけど、もうとにかく17歳から別れ別れになって、今は早39歳になってたでしょうか。その時サメサメと泣いて、30節も読みましょう。はい、イスラエルはヨセフに言った。もう今私は死んでもよい、お前がまだ生きていてお前の顔を見たのだから。まあ劇的でした。そしてあと17年も住んだから、お父さんが死んだ時はもう泣かなかった、涙の一滴も出なかった、あの時泣いたからではなくて、もう一回今日の箇所の一節に戻っていただくと、まあ、お父さんのヤコブが亡くなった時、ヨセフは崩れ落ちて父のそばで泣き、亡くなったご遺体に別れの口づけをしたんです。もう込み上げて溢れてくる、物語からくる涙があったんですね。心がそこにありました。形もありました。 2節、ここはエジプトですから2節読みましょう、はい、ヨセフは自分のしもべである医者たちに父をミイラにするように命じたので、医者たちはイスラエルをミイラにした。医者たちは、ね、日本だと病院で亡くなると看護師さんがアルコールでご遺体を処置したりいろいろするじゃないですか。エジプトってミイラ有名ですよ、ピラミッドで。お医者さんたちがミイラにするために、まあ、これは天布とか香料とか防腐剤を用意して、もう1ヶ月以上、1ヶ月と10日、40日かけるんです、これは。さあ、3節読みましょうか。はい。そのため40日を用意した。ミイラにするにはこれだけの日数が必要であった。エジプトは彼のために70日間、泣き悲しんだ。すごいですね。これは上級の上層の 階層の高い人たちがよくエジプトでミイラにしたと言われるんですが、もうエジプトをこの手綱裁きする政治家のヨセフのお父さんですから、お医者さんたちが布を用意し、香料を用意し、防腐剤を用意し、40にかけてご遺体を丁寧に丁寧に、ここで喪に服したのは70日というんですから、2ヶ月近くですね、2ヶ月を超えて喪に服した。これは随分日本と違うのは、この涙を流して泣くというのは、日本だと親が死んでも昔なら泣くなとかね、こらえてこそ美徳だみたいに、しかしこれは日本特有であって、多くの国は泣かなかったら白状で、まあ、おそらく中国なんかでも韓国ではそうだと聞きましたが、どれだけ悲しいか。聖書の国もそうでしたよ、泣き女なんて出てくるんですが、わざわざ泣く人雇って、あの家白状で誰も泣いてないとかじゃなくて、あれほど悲しんでそれぐらいの人だったってやってこそお葬式みたいな。エジプトも70日間会ったこともない外国人の政治家のお父さんの死に2ヶ月以上を喪に服したというんですね。皆さん、ここでヤコブの埋葬を見ると、そんなに私たちは長くしてもらう必要もないけれども、しかし形も大事だけれども心も大事ということを考えさせられますね。この間は日曜日、パラグアイハープという、実はその方誰も縁故も何もないんですよ。いきなりメールが来て、カナダからのメールだったか忘れましたけど、だいぶ前にで、震災の頃初めて日本に来て、そして非常に珍しいハープを被災地 でこの教会って、どうしてこの教会に来たかなって思ったんですが、でどうでしょうかって来て、どうしようどうしようっていろいろ話し合ってお祈りして、会ったこともない人っていうのは時々リスクもあるんですけど、お願いしましょうかって、で初めてお会いしてここでやってくださったんです。で、私の感想はと言われれば、いやー、お招きしてよかったと思ったですよ。私音楽は全く疎いですけども、何か心に響いたんです。で、まあ、その方とお話しして、その方アメリカでトレーラーを持っててですよ。で、小さい教会も自分でアメリカ縦断横断して、でそこに全部機材積んで、あのように回っているんだそうですね。今度 どこ行くのって言ったら、ヨーロッパに行って、アテネからイタリアまでのクルーズ船でずっと弾くんだそうですね。で、その方の心を感じたのは、教会は大きいから行ってもんじゃないって、プログラムがいいから行ってもんじゃないと。で、私はアメリカをずっといろんな教会回って、小さい教会でもとつとつした歩みでも、ああここに神を敬う心があるなって、ここに真実誠があるなと思ったら、本当素晴らしいと思うんだって、そんな話してくれたんです。で、この教会のことをいろんなところでこれから旅行して話していいかって言われたんです。アメージングアメージングと言ってましたが、私は波長があったんだなって思ったんです。私が最初に思ったのは、いきなりお会いして、音楽家の人はプライドもあるから自分のやりたいことをやるということがあってもおかしくないのに、とにかく聞くんです。こういう感じの曲がいいか、それともこういう方がいいか、明日の礼拝でこれがいいかこれがいいか。本当は礼拝でお話もする予定だったんですが、一切しないと。15分間みっちりただ弾きますと。適当に弾いたんじゃないと私思ったんですね。だいたいここにハープを立てた時に、これモニターの邪魔になるかって、倒した方がいいかって、もう少し弾くかって、いや、ずいぶん気遣って、この教会の流れに沿うように、お邪魔にならないように、 自分を出さないように、そしてこの教会の追悼の大切な 3.11 前の3月10日の礼拝に自分が本当に慰めと神様からのメロディーを奏でることができるようにってよく分かったんです。それでたった15分の演奏だったと思うんですけども、よく準備してよくお祈りして、そして気持ちを込めて弾かれたなということがすごくよく分かったんですね。まあ、皆さんはどうだったか分かりませんが、それから小堀さんのピアノも、まあ、私初めて会ったのは25年前フランスでお会いして、その後アメリカでお会いしてなんてこのコンサート時に話したんですけども、何回か聞いてるはずなんですけども、特に今回、いや震災その近辺のコンサート、特別の気持ちがこもった演奏をしてくださったなって。皆さん、それは音楽家に限らず、私たちの職場でも家庭でも礼拝でも何でも、形も大事だけど心そこにこもっていますかって、本当に真心そこにありますかって。追悼についてはヨセフの心こもった、もちろん形もある追悼だったんだなって。じゃあアウトラインもう一回出していただいて、二つ目に今日お話しするのは、そこに見る信頼です。これは生き方そのものだから、積み木みたいに毎日一日一週間一年何十年積み上げられたものがベースになってこういう追悼になったんだなというのが、4節から9節まで見ましょうか。4節読みましょう。はい。物期間が明けた時、ヨセフは私たちに告げた。もし私の願いを聞いてもらえるなら、どうかファラオにこう伝えてください。随分聞いて、気を使ってますね。使いますよ、エジプトの王様に言うんだから。いくら全権委任されていると言っても、父を埋葬するために一週間も離れるって、国事から離れるって。穴が開いたらどうすんだって。そしてそれから、無本の心があるんじゃないかって。バランス崩れるんじゃないかって。この大変な時にって。いろいろあると思いますよ。だけどヨセフはそれでもファラオ王様とね、それを伝えてくれよと王様にと、実は父からの遺言があって、必ずふるさとのおじいさんのヨセフにとってはアブラハムが獲得して一族老頭が治められている、そこに葬るようにと言われているので許しを乞いたいのですと。五節を読みましょう。はい。父は私に誓わせてこう申しました。私は間もなく死ぬ。私がカナンの地に掘った私の墓の中にそこに葬らなければならない。どうか今父を葬りに行って行かせてください。私はまた帰ってまいりますと。まあ、教会にもカナンちゃんって来てると思いますけれども、カナンというのはアフリカのエジプト、玄関口から言うと東の方ずっと登っていって北上するとパレスチナとも言うんですけども、そこをカナンと言って、そこに、おじいさんであったアブラハム一族老頭が入っている、そこに自分の父も葬るようにという遺言があるんです、王様と。しかしこれは結構繊細ですよ。何か腹に一物あるんじゃないか、気が変わったんじゃないかと思われても疑心暗鬼の、政治の世界ですから。ですから6節読みましょう。はい。ファラオは言った。お前の父がお前に言った通り登って行ってお前の父を葬りなさいとの返答だったんです。皆さん、どこかの大学が留学生をいっぱい入れて何百人もいなくなっているってニュースになっていましたけども、そうすると国からの信頼がなくなって文部省、文科省あたりが認可を取り消すなんてならないとも限らないですよ。で、ヨセフは今国を離れて、そして父の葬りのために1週間も空けるという申し出をして、果たして京都出るか吉と出るか、いやー、この誰も疑いの余地を挟むことができないほどにファラオはヨセフを完璧に信頼して、行ってきなさいと、葬りなさいと。しかもそれどころじゃないですよ。戦車や騎兵や軍隊までつけて、それから国中の王様の家臣を全部そこにつけてですよ、 長老たちも皆つけて、一族老頭でみんな行ってきなさいと言うんだから、普通じゃないです。これ普通の信頼じゃないです。7節読みましょう。はい。それでヨセフは父を葬るために登っていった。彼と共にファラオのすべての家臣たち、ファラオの家の長老たち、エジプトの国のすべての長老たち、8節、ヨセフの家族全員、彼の兄弟たちとその一族が登っていった。ただし彼らの子供たちと羊と牛はゴシェンの地に残した。まあ例外は、まあ、亡くなったヤコブにとっては息子全員と、ヨセフの家族全員と。だけど孫については、まさか羊牛までお葬式に連れていく必要ないし、そんなことできないし、誰が世話するんですかって、孫たちは残して、他は皆引き連れてですよ。そして9節読みましょうか。はい。また戦車と騎兵も彼と共に登っていったので、その一団は非常に大きなものであった。そりゃそうでしょう。軍隊まで引き連れて何事かと思うような、見たこともないお葬式ですよ皆さん。ここにヨセフがこれまで培ってきた王様からの全幅の信頼を見ることができるんです。大事なのは地上の生涯で神と良き信頼関係を築く、それから人と良き信頼関係を築く、まあ、一言で言うと、時々引用しますが、二丸を出していただくと、箴言のお言葉、神と人から好意を得る、また賢くある、この人は賢い人だなと神からも信頼され、人からも信頼される。 3-4 読みましょう。はい。神と人との前に好意を得、聡明であれ。私これ分かりやすく例えると、だから十字架は縦に、神様とまず自分で自分を確立する、神様との礼拝を保護にしない、この人は神様を愛する人だなって、時々こけますよ、時々疲れたりしますけど、生涯通して礼拝する、神様を愛する、委ねられた奉仕はきちんとやると、ここで神様も私たちに本当に良きことをしてくれて、そうすると人が何と言おうと基本的にぶれない、神様に私は見られて神の前で生きるんだって、何を恐れたりいろいろこれ以上詮索する必要もないと、同時に置かれた時代置かれた場所で家族親族と仲良くやる、ご近所で評判よくやる、これの点で実は私、まあ、私の義理のお婿さんにあたる、あの関東で牧師をやってるんですが、昨日日帰りで行ってきて、そこのリーダー会で、まあ、ちょっとあのいろんな訓練セミナーみたいなのもしてもらえるかっていうので、まあ、親戚なのでちょっと行ってきたんです。でそのことじゃなくて、行く時ですね、まあ、あの車が前に1台止まってて、あこれちょっとどうやって行こうかなって、向こう対向車も来て、対向車止まってくれたので、こっちがスルッと行った時、後ろに2台くっついてたんです。で私マガマもちょっとしてたから、最近の煽り運転とかだとプップーって鳴らされるんじゃないかなと思ったら、全然そうじゃないどころか、そのお婿さんの教会に私そのまま入ったら、あの何やってんだって怒鳴られるかなと思ったら、窓を開けたかどうかは覚えてないんですが、手を振ってんですよ。あの私に手を振ってんだろうかと思ったら、私じゃなくてその後ろにいたその牧師さんの、娘たち家族に手を振ってたんでした。この知り合いなのって、ご近所なんだって、その後ろの車も手振ってんですよ。私ちょっと羨ましかったんです。私ここ走っててこのいろんな道行く人手振ってくんないわなって、少し手振ってもらいたいな私もと思ったんですが、やっぱりそれには訳があって、この教会と同じ震災の年から進学校出て始めたんですね。でまず教会が建って、その後新しい家がいっぱい建って、若い人と子供が多いんです。それでなんか PTA やったり民生委員もやってるんですね、若いので。いろいろ知り合いが出て、そして私が行った時は近所の人がこれ持ってきたんだなんて、あれ私近所の人いろいろあまり持ってきてくださらないなと思ってですね、ちょっと羨ましいかな、私負けたかなと思ったんですが、しかしそれは微笑ましかったですよ。地域でも民生委員でも大変でしょうが、 PTA でも大変かもしれませんが、それぞれ賜物によると思いますけども、良い関係を築くということは大事なことだと私かえって教えられたんですね。でさっき正井先生も報告の時打っていましたけれども、この教会もしかし別の方向でそれを築きつつあるからこうなってるんだと私思ったんです。その小堀さんが 玄関のところでそわそわしてたので、引く前はみんな緊張してると思いますよ。で、終わってから2人でちょっと食事に行ったんですが、私にこう言ったんです。いや、火曜日のこんな、まあ、11時ぐらいから引いたんですかね、誰が来るんだろうかって。普通で会社勤め行ってる人は来れないし、学校行ってる人は来れないし、そうしたらどういう人来るのかなと思ったら、ゾロゾロ100人ぐらいいたんですかね、コンサートの時。景気が94だか出たとかって聞いたので、いや、よく来ますねと言うんですね。で、多分半分ぐらいは教会の人じゃないと思いますよって、よく調べてませんが言ったら、またへーとかって言ってたんです。教会に好意を持たなければ来ないと思いますよ。嫌だと思ったら絶対来ないと思います。で、この教会も神様が置かれた地域で良い信頼関係をコツコツ、これ一朝一夕にはいかないから、いろんなことで誠実に対応して、まあ、お互い様信頼関係を築けば、いざという時にそれが結局出るんだから、神との信頼、人との信頼を大事にしなさいねと。これは誰でもできますね。じゃ あもう一回アウトラインを出していただいて、最後はこうでした。そうか、信頼関係に裏付けされた心からの哀悼の式、お葬式だったけれど、もう一つは責任感というのは途中でぶん投げないっていうのは、最後までやるっていう、まあ当たり前ですが、最後の最後まできちんとやるというね。途中で気持ち変わったとか、あの時そんなこと言ったっけとか言わないで、これがその生き方から来る信頼と、そしてこれほどの葬儀に積み上げられてつながったんだなと。じゃあ10節から読みましょう。10節。はい。彼らはヨルダンの川向こう、ゴレン、ハダテについて、そこで大変黄金な哀悼の式を行った。ヨセフは父のため7日間葬儀を行った。ヨルダン川の向こうというと、まあ、現在のヨルダンの国みたいな、昔モアブといったヨルダンの東側みたいに読めますが、多分西側じゃないかという人多いんですけれども、とにかくヨルダンの方の、じゃあゴレン、ハ、アダデってどこなのか、これは分かんないと言われてるんです。だけど、まあ故郷のところに行って、まあそれで軍隊連れてですから、政治家全部ガン首揃えてですから、エジプトの世界に君臨した。そして長老まで来て、ヨセフの家族全員と兄弟たち、まあ孫は来なかったけれども、なんだとなったので、エジプトの葬儀と名付けられたようなんですが、11節読みましょう。はい。その地の住民のカナン人はゴレン、ハ、アタデの葬儀を見て、これはエジプトの荘厳な葬儀だと言った。それゆえその場所の名はアベル・ミツライムと呼ばれた。それはヨルダンの川向こうにある。アベルミツライムだからわからないわけですが、エジプトの葬式という意味の名前が付けられた。いや、見たこともない、こんなこと。もうゾロゾロ来て、なんという荘厳な、これを1週間やったんですよ。7日間きちっと、一体どなた様が亡くなってどなた様の国葬なんだっていうね。じゃあ12節読みましょう。はい。ヤコブの息子たちは父が命じた通り父に行った、すなわち埋葬したことは13節、はい、息子たちは彼をカナンの地に運び、マクペラの畑地の洞穴に葬った。それはマムレに面していて、アブラハムが私有の墓地にしようとヒッタイト人エフロンから畑地とともに買ったものである。まあ、懐かしい話ですが、創世記でアブラハムがこれを購入した、まあそこにおじいさんにあたる、ヤコブにとっては父イサク、そしておじいさんにあたるアブラハムの、そこに一族老頭のところに、その約束をヨセフが果たしましたよ、お父さんって。お父さんのご遺体はきちんとお医者さんがもう最高の手当防腐剤をして、そしてミイラになる防腐剤をして、荘厳な葬式を全うして、そしてさらに全うして、丁寧にイエス様もお墓に葬られたように葬りましたよって。で、この後どうしたか、最後の14節読みましょう。はい。ヨセフは父を葬った後、兄弟たちおよび父を葬るために一緒に登ってきた全ての者たちと共に エジプトに戻った。ああやれやれ疲れた、やっぱりふるさといいなって、もともとあそこは切り打ちだから異国人だからもう帰らないとかって、あの移り荷で気が変わったりするヨセフではなかったんです。王様必ず帰ってきますからと言って、微妙なところ疑念を抱かれることもなく、留守の間面白くないと思ってた家臣たちがヨセフのいない隙に、あのヨセフ の席をですね抹消するようなこともなく、そしてヨセフもきちんと責任を果たし、帰るといったものは帰りますよと、務めを果たし、葬儀もきちんと果たし、納骨も果たし、そしてもう一回エジプトの国人の責任を最後の最後まで全うする、これがヨセフの生き方でした。これがヨセフ祝福の源でした。なんか前方法ではなくて、置かれたところできちんとやる、何でも精一杯やる、最後までやる、これで人に信頼されないはずがないんですよ。これで人に好意を持たれないはずがないんです。ここでこれで外国人のくせにという偏見が壊れないはずがないんです。なので最後の引用箇所30、ヨセフは本当にこういう生き方を積み重ねてきたんだっけなって。39章でヨセフは外国に売られ奴隷になって牢屋にぶち込まれた時のヨセフ、いや変わらないな、ヨセフ最後まで変わらないなって。21節読みましょう、はい、しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。まず神様が先陣切って道を開かれて、そしてヨセフに、何ですか、神様が好意を持たせるように、ヨセフに関心を持つように神様が道を作ってくださったんですがね、牢屋にぶち込まれたら、ぶち込まれた一人じゃなくて、それを治めている監獄の長の心に眼鏡にかなうように神様がしてくださって、22節読みましょう、はい、監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこで行われるすべてのことを管理するようになった。だからありえない、行くとこ行くとこでありえないことが起こったんです。一人の囚人にすべての管理を任せさせるって外国人にありえないんです。なぜありえないことが起こったかというと、ヨセフは必ず信頼に応えた、信頼を裏切ることがなかった、最後までやった。23節です、読みましょう、はい、監獄の長はヨセフの手に委ねたことは何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。彼を見ると背後に神を見たんです。神を知らない外国人も、それはヨセフの生き方が、ね、任せたらもう心配ないって、彼以上に信頼できる最後までやり遂げる人はいないというね。皆さん、私たちは置かれたところでこんな大きな黒人に当たることがなくても、家庭で、あるいは職場で、あるいは友人付き合いの中で誠実に最後までやるってことは誰でもできますよ。そしたら水路のそばに植えられた木のように、どこに行って何をしても、それは監獄だろうが、奴隷だろうが、あるいは首相になろうが、どこでも原則は一緒です。最後まで全うするならば、どこに植え替えられても花咲かせてくださる素晴らしい神様なので、もう一度アウトラインに戻っていただくと、最終的には責任、ああ自分は今どこまでが自分に神様が期待している責任範囲かなって、牧師たちでいろんな話し合いお祈り会を毎週やってるんですが、いよいよ今年は総会を受けて7月8月あたりから、まあ、チームでメッセージもするということなども、今度このぐるぐる輪番制になってなども話しているんですが、で3人いればみんな一緒ってことはないので、まあ、正先生はよく全体を見渡して、私が分かんないところも、いや大した賜物だなと思いますし、また吉人先生は県庁などのやり取りも優れているし、ユースにも、で自分は何かなと思うと、最初に話したように無銭飲食までしてですね、今朝は髪の毛にちょっと整髪料をつけてくるのも忘れて、どうしようと思ったら教官にちょっとあったかいそれつけてきたんですが、 まさか背広着るのを忘れてくることは今後ないとは思うんですが、恥ずかしいことに自分で記憶するよりも人の方が信頼できるので、私は自分を信頼してないので、自分の人にもこれここに置きましたからねって2人ぐらいに言っておくんですよ。そうすると私が忘れても、あれどこに行ったか、先生あそこに置いたっていいです、言ったじゃないですかって言ってくれるので、人をメモ帳代わりに使って随分失礼なことやってるなと思うんですが、まあ私はそういうわけでどんどんどんどんいろんなことが落ちていくので、まあ肝心なところで何かあったらその時のためにぐらいしかできないかなと思ったりして、だけどそれぞれの責任範囲、それぞれの分担範囲の中でそれぞれができる精一杯をやるということも、また神様が祝福してくださるんじゃないかな、一人でパーフェクトということはありえないので、で神様だけパーフェクトです。神様は責任を保護にするということがないんです。最後にお話しますが、小堀さんと一緒にピアニストの方と近くでお食事に行ったら、実はねということで、まあ、嬉しいこと、私も嬉しかったんです。アメリカのキャンプ場で会った時、私がお話しして小堀さんがピアノを弾いたりしたことが確かあった。その時もお父様がわざわざアメリカまで来て、会社の社長さんだったんじゃなかったかな、そしていろんな息子たち夫婦、クリスチャンの音楽家なので、さんざっぱらキリスト教の話も聞いたし、私のお説教も聞いたし、傾いてるのは分かったんですが、ずっと最後の決心つかないで、まあいろいろあるんでしょう、社長さんだから。で俺は絶対告白はどうだか分かんないけど洗礼を受けないからなって、もうずっと言い通して、そして娘さんご夫妻も最後諦めたっていうかね、人間だから、いやこれはもうダメだなと思ったんです。そして病になって、そしたら突然ですよ、亡くなる1週間前かちょっと忘れました、詳しいことは本当にすぐ前に、急にもう病院で寝たきりのところから洗礼受けるって、誰にも言わなくて自分で言い出して、そして牧師さんを呼んでほしいって言って、牧師さんも忙しいからそんなすぐ来れないので、もう早く受けたいって今度言い出して、すぐにも受けたいって言い出して、こんなすぐに立って牧師さんを首根っこ捕まえて呼んでくるわけいかないけど、なるべく早く来てもらって、そうして家族親族を病室に集めて信仰告白して、そこで洗礼を受けたんですって。これはもう私たち夫婦にとってびっくり仰天だったって。でアメイジングアメイジングってこの間のパラグアイハープの奏者の方は言ってましたが、まあ、小堀さんも本当に驚くばかりの神様の御業だなって。いや神様はもうどん詰まりのギリギリだったけど、みんな諦めて、もうこの頑固な父はこういうもんだろうなとみんな決め込んでいたら、神様の一手が入って、いや本当に神様って最後の最後までだって、皆さん、なので私たちも以前は適当にぶん投げたり気が変わったりするものでしたが、少しずつ変えられて、神様に似るから最後まで全うしろよって、最後まで私も果たそうかなって。なので今週の自分の責任、自分に委ねられたこと、これはここまでやんなきゃな今週を考えながら、今日はヤコブの埋葬を通し、心のこもった心からの愛と礼拝も、私たちの仕事も奉仕も何でも心底にありますかって、それから信頼、神との信頼を太くして、人との信頼も本当に丁寧に、全ての人と大切にして、そして最終的には責任を与えられたことをパーフェクトにはできないけど精一杯やります、神様最後の最後まで投げないでやりますから助けてくださいの祈りを持って一週間をスタートしましょう。お祈りしたいと思います。ピアノを弾いていただいて黙祷をいたしましょう。今日は創世記最後の50章一つ戻って、ヤコブの葬式どうだったかなと、私たちもいずれ地上の旅路を終える日が、生きているということは近づいています。ヤコブの葬儀は特別でしたが、形も大事でしたが、ヨセフはさめざめと泣いて、あふれてとどめることが難しいものが、ヨセフの心底にあるお葬式でした。私たちは日々心を込めて生活し、人と接し、与えられた責任や仕事に向かいたいと思います。
それからヨセフの絶大な王様からの信頼は普通ではなかった、半端ではなかった。軍隊まで添えて国が空っぽになるほどの重心を使わして、私たちもいろんな人に出会わせていただいているので、パーフェクトはありえないけども丁寧に大切に接し、そして信頼関係を築いていきましょう。まずは神様との信頼関係、毎週礼拝を捧げ、そして人には誠実をもって接し、それから最後に私たちの責任、最後の最後まで与えられたことを全うしたいと思いますので、神様に祈りながら、自分の責任はどこまでかな、自分に委ねられ今週期待されていることはどこまでかなと、自分の境界線を見つめながら悔いなく歩んでいきたいと思います。ピアノを大きくしていただきますので、週の初めのお祈りをご一緒に捧げましょう。今日教えられたこと、私たちの大切なかけがえのない一週間の許された生活の祝福、健康、家族、親族のために、体調の悪い方、怪我をされた方、あの人この人のために、また4月からの新年度のために、エリムの建設のために、それから進学の道が開かれた兄弟姉妹の前途、未来を大いに祝福してくださるように、その他何でも、先週のコンサートに来られたたくさんの方々のためなど、しばらく声に出せる方は声に出して、心を込めて週の初めの感謝と願いをご一緒に捧げましょう。祈ります。天のお父様、今私たちは心を合わせてお祈りをします。新しい1週間をありがとうございます。それぞれ期待されて責任がありますので、私たちは最後まで全うできるように、気が変わったり感情中心じゃなくてできるようにお願いします。出会う人と信頼関係を大切にできるようにお願いします。天のお父様、そして私たち心ある歩みができますように、ここに心あらずではない歩みとなりますようにお願いします。体調の悪い方、怪我をした方、原田兄弟や元井ちゃんや、またその他姉妹や綾子姉妹の骨折も、あなたがどうぞお癒しください。天のお父様、また離れている方々、特にモニカ先生が4月に戻りますので、どうぞ祝福された時にして洗礼式も導いてください。天のお父様、またどうぞ抗がん剤治療をしている兄弟姉妹たち、慈しんでくださるようよろしくお願いします。それではお祈りをします。恵み深い天の父なる神様、あなたは私たちに場所を定め、健康や力を与え、またやる気を与えてくださり、あなたの今週の責任はここまでですよとお示しくださるので感謝します。時々は気持ちが向かなかったり、心底にあらずのような日々もありますけれども、丁寧に心を込めて人とも接し、神様と接し、十字架の縦木と横木のように揺るぎない一週間を、ここにいるすべての方が、インターネットで礼拝しているすべての方が送られて、そしてあなたを心から賛美する一週間後となりますようによろしくお願いします。私の後に続いてご一緒に同じ言葉で祈りましょう。天の父なる神様、新しい一週間を感謝します。委ねられた責任を最後まで全うできるように助けてください。神様と人々との信頼を大切にします。心を込めて日々歩めるようにお願いします。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。